今までにあったことを一つ一つ感謝をし、賛美をし、私を称えていきなさい。その時あなた方は霊の恵みに満たされるとともに、さらにその中にあった隠れていた恵みを見出すだろう。
この世界全体の状況というのは、コロナ以前のこの状況に戻ることはないと主は言われます。この時にこの聖書の土台を持って、この時代の流れというのを見ていきなさいと主は言われます。
さらに再臨の時が近づいているということを覚えつつ、あなた方のこの信仰の歩みを強めていきなさい。目を覚まし、さらに私の御座をなし、さらに私の栄光を表していきなさい。
この教会に語られていた神の言葉というのは、この教会を土台として、これから豊かに成就していくと主が言われます。特にあなた方の思いをはるかに超えた形で、この神の言葉というのは実現していくので、信仰を持って踏み出していきなさいと主が言われます。
期待し、また希望を持って私の約束を待ち望みなさい。時が来た時に私はそれを成していこう。それへ信じることをやめないで、さらに私の導きを全うしていきなさい。
特にこの神の言葉が実現するという事柄を心に留め、あなた方のこの思いを、思いでもってこの神の言葉をとどめてしまうことがないようにとしか言えます。この神の言葉にしっかりと立って、この行くということが重要になるとしか言えます。
それではガッツの曲を参ります。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is.
ありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。いくら神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その感謝をしたいと、こういうふうに思います。天皇様、あなたが安泰教会に豊かな恵みを持って臨んでくださり、会計をも豊かに支えてくださり、また一人一人をも豊かに支えてくださっていることをありがとうございます。今またその感謝の印として10分の1を捧げます。またあなたがすべての神々の上にいらっしゃり、すべてのものはあなたのものであり、私たちのものも私たちの人生もあなたのものであることを我々は知っております。その感謝の印として10分の1を捧げます。どうぞこれらを清めて持ち、さらにあなたの栄光と御業を表してくださいますようにお願いいたします。あなたの御働きを感謝いたします。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの教会にとってですね、今は年度末なんですね。10月が年度末で、11月が年度初めということになります。ですから今、あといろいろな事柄を思い起こし、感謝をしてですね、さらに年度初めから信仰の歩みをすることができるように対応なしていてください。それで、一つ目のですね、なんだっけ、考えられない、ありえない話をしたいというふうに思います。まあ、感謝の教えをですね、神様は聖書を通して開いてくださったんですが、この感謝の教えがいかに大きな影響力を持ち、力を持っているかということをいろんなところで体験いたしました。その一つなんですけれども、ヨハネ君がですね、 中学校入れない、あ、高校入れないって言われて、大逆転で高校に入ったんですね。でそこからいろいろ始まっちゃったんですね。それ何が始まったのかというとですね、二人の友達がいて、で、要は、そしてその二人の友達が一人の子供を小突いたんですね。で、それにヨハネ君も加わっていてですね。この間は加わってなかったんですが、今回は加わってたんですね。それでね、処分ということになってね、無期定かな？無期定だったかな？無期定額ということになったんですね。それで呼び出しを送ったんですね。呼び出しを送った時に、まあ主犯は二人の子供なんですが、この子供は、二人の子供はですね、中学の時から来てる子供で、ヨハネ君は高校から入ったんですね。で、その時にですね、先生の言いようがちょっとひどいんですよね。それは何かっていうとですね、その二人じゃなくて、ヨハネ君ばっか責めるんですよね。そしてね、言うんですね。まあ、すごい成績悪くて逆転で入ったから、お前はこの学校に来れるような生徒じゃない、とかなんか言うんですよね。具体的にですね。そしてですね、まあ我々もそこにいたんですけどもですね、要するに、まあやめろって言ってるような感じだったんですね。そして、帰ったんですが、その時に、こう、ヨハネ君に言ったんですね。まあ全てを感謝して、で、この裏に神様の計画があるからと。こういうふうに言ったんですね。そしたらですね、今度は年末に、クラスの生徒が一人の生徒をいじめたんですね。その出来事が起こりました。で、その時にですね、今回はヨハネ君その中に入ってなかったんです。ですから関わってないんですね。それで、誰が主犯かも分かってました。ところがですね、年末に処分が発表されたんですね。そして何の処分が発表したかというと、ヨハネ君の処分でした。関係ないのにヨハネ君の処分になっちゃったね。で、クラスの生徒がですね、校長先生のところに、ヨハネ君は何の関係もないじゃないかって言いに行ったほどの出来事だったんですが、そして、主犯のこの親が、なんでうちの子がやったのにヨハネ君が処分されるんですかっていう、そういう感じだったんですね。で、そしたらですね、不思議さが頭きちゃって、そして、電話でね、教員室にねじ込んだんですね。そしたらそれが激しかったみたいで、教員の人たちはですね、もうお母さんとは交渉しませんと。そして私と交渉するとかなんか言ったんですね。それで私と交渉することになったんですね。まあこの場合はですね、弁護士連れてきて訴えてもいいし、いろんな方法あるなと。こういうふうに思ったんですね。まあでも主に聞かないといけないから、主に聞いたんですね。そしたら主が言われたんですね。まず一つ一つのことを感謝しなさいと。それからもう一つはですね、相手の言うことをそのまま受け入れなさい。こう言われたんですね。で、向こうが悪いのに、もう受け入れなさいって言われて、うっと来たんですが、まあ、主が言われることは正しいから、それで行くことになったんですね。そして、不思議さんに言ったらですね、私もそう、示されたとかなんか言って同意してくれて、ね、そして行ったんですね。そして、教員から読み出しを送ったわけです。で、行った時にですね、受付の人が二人いたんですが、私の名前を聞いただけで、ううとなりました。こう、何されるかわかんないと思ったんでしょうね。そして、待ってたら、副校長、教頭の人と、担任と、それから、生きのいい若い論客みたいな人が二人ついてきました。私ね、それを見てね、怖がってんだと思ったんですね。私一人だから。そしてね、そこでね、話し合いになったんですね。で、一番最初にね、気を持たせるのは悪いから、そちらの言うことは全部受け入れますって言った瞬間、みんながね、 と、そういう感じだったんですね。そしてね、話してるうちに、精霊様がね、すごく働いて、先生の何人かは泣いてました。そしてね、うちに帰ってきたんですね。で、うちに帰ってきたときに、不思議さんに言ったんですね。こういうことが起こるからには、で無実なんだからね。この後ろに特別な死の計画があると。だからそれが現れてくると。で、そういう計画の現れっていうのは、ちょっといろいろ見てきているのでですね、類推できるわけですね。もしかしたらですね、ここに主の技が始まるかもしれないと。で、場合によったら私が聖書の話をするために、この学校に招かれるかもしれない。何バカなことありえないと思うかもしれませんけれども、主の手は、御心ならばあり得るんですね。見てて、って言ったんですね。そしたらね、その後ね、逆転が始まったんですね。それは何かというと、ある先生がクラブをやっていて、そして学園祭の時にですね、そのクラブで、なんと、まあ、クリスチャンの先生だったんですけど、伝道集会をやることになったんですね。そしてね、我々を招いたんです。そして伝道集会で救われた人は全部あなた方の教会に連れてっていいっていう、ちょっと考えられないミッション系とはいえですね、大逆転が起こっていたんですね。そしたらチャールズ・ユークが来た時にですね、我々が橋渡しとなって、チャールズ・ユークっていうのは月に行った人です。彼が行くことになったんですね。もう貢献しちゃったんです。そしたらですね、言ってきました。何かっていうとですね、3年生はどっか行ってるんですが、2年生、1年生、全校生徒の前で、私に頼んできたんですね。聖書の話をしてください。まさに大逆転が起こっちゃった。具体的にね。まあ私は時間がなくて行かなかったんで、テルちゃんが行ったんですね。そしてね、卒業した時に、一人の先生からメールが来ました。それは何かというとですね、ヨハネ君が入ったことによって、教員室が変わりました。主の技がね、教員室に起こりました。ということをね、言われたんですね。で、この時に、まあ、誤解の問題であって、そして、ちょっと不当な対応だと思ったんですけども、しかしね、その裏にある神様の働きが現れて、逆転してしまいましたね。大きな技がね、起こったっていうことですね。感謝いたします。まあ、ヨハネ君も、中学、高校、大学と、なんか職務問題に必ず顔を出すという状況だったですけど、今は牧師です。それとともにですね、進学校に入ったときに、進学校で、まあ、生活していかないといけないんですね。3分の2はアルバイトできたんですが、あと3分の1がないと。で、主が言われたんですね。祈りだけで行きなさいと。そして、祈りだけで行きなさいっていうことと、それから、足りない時に人に足りないって言っちゃいけないと。まあ、常駐メラがそれやったから。それから、借りたら終わりと。いうことだったんですね。で、この間言いましたけども、教会のカレーライス食っちゃって、アワヤのところまで追い詰められたんですが、あそこで追い詰められなかったんですが、何回か追い詰められたことがあったんですね。一つは何かっていうとですね、ママシ教会に移動したんですね。そしてね、もう献金しちゃってね、お金が一銭もなくなっちゃった。まあ歩いて目黒に帰ればいいんですけど、ちょっとかったるいなと思ってですね、神様なんとかなりませんかって、まあ所持金ゼロだから、祈ってたんですね。で、誰もいなくなってきて、学生課がいてですね、フォークダンスかなんかやっていて、一緒に入りますかとかなんか言ってですね。でも、こちらもうお金がないので、やることないので、なんか理由付けに入ったらですね、フォークダンスをしている途中に、 役員の人が私を呼ぶんですね。そしてですね、なんて言ったのかというとですね、これをどうぞってお金をくださいました。それはね、夏のキャンプの費用だったんですね。で、私今ママチ行ったばっかだから、ママチの進学生じゃないんですね。ただね、なんか特別に決まったんですね。聖職者の人は、進学生も入れてくださってね、お金を返すって。で、ちょうどその時に決まったんですね。政府。それともう一回はですね、ママ市にいて、もうどうにもお金がなくなった。具体的にですね。これはしょうがないなと思って、ずっといたんですね。で、歩いて帰ればいいんですが、2時間ぐらいかかるから、ちょっと大変だなと思ってですね、いたんですね。そしたらですね、ママ市って、びちゃびちゃな気持ちの悪いパンが出るんです。これを売ってるんですね。それが余っちゃってですね、夜の前、食べてと言われてですね、それで食料ができた。しかしね、その後祈祷会になったんですが、その祈祷会になった時にですね、もうお金がない。で、誰かも来ない。そしてね、そしたらね、聖霊が示したんですね。あなたのね、カバンの蓋を開けなさい。そのうちにカバンの蓋を開けたんですね。それでゴミがいっぱいあった。そしてそのゴミを取り除けたらね、何があったのかっていうとね、100円玉とかね、10円玉とか入ってた。カバンの下に入っちゃったんですね。そしてね、電車でね、進学校に入るお金よりも大きなお金が、ね、入ってた。で、滑り込みセーフだったんですね。ところが一回ね、あわやってことになったんですね。それはどういう時かというとですね、いつも祈る時は死を恐れるものは乏しいことはないという、神様を第一にするのはね、死が支えられるという言葉を土台にして祈るんですね。必要のを求める時はね。で、その時にね、死を恐れるものっていう言葉を使えなかった。あなたは恐れてない。神様を第一にしてない。そうなりますとね、条件を果たして、そして御言葉は成就するわけだから、答えられない。でもですね、強引に祈ってね、待ったんですね。そしたら来ない。来ない。来ない。そしたらね、献金してくれる人がね、電話してきたんだよ、私に。何と電話してきたのかっていうと、あなたに献金しようと思ったと。それで、二度も郵便局に行ったと。ところが、妨害があって献金できないと。そして二度行って、この状況を見たときにですね、主が献金をストップしてると思った。だからあなたには献金しませんって言ってきたんですね。その時足りなかったんです。そして私はね、借りたら献身者辞めるっていう、ジョージ・ミューラーはそう言ってたから、そういうふうに導かれたんですね。あんまし真似しないでください。そう示され、私は示されたんだから。もうこれは献身者辞めるしかないなと思ってですね。そして、進学校の会計のところに行ったんですね。で、払えなければ借りるってことになりますから、借りたらダメなんですね。そしてね、言おうと思ったら、木が言ったんですね。ちょっとお金が遅れてるようだけど、数日待ってあげますって言ったんですね。で、これはね、何でもない言葉のように感じるかもしれないけど、私は借りたら終わりだっていうふうに言われてたので、借りないで済んだんですね。そしてね、一日後与えられて、すべてを払うことができました。で、この時に主が生きて働いておられてですね、働きをなされる素晴らしさっていうのをね、感じたんですね。それで、エルサレムの平和を祈る会の映像あります？ まだ作ってない。あ、じゃあ、白馬の演奏。
デボーションの歌詞を通してね、主は、よくいろんなことを直接的に示すんですよね。前日に読んだところはですね、ギデオンがミディアン人を破るところで兵の人数を300まで落としたところなんですね。その300でね、追撃し始めたってところなんですね。で、その時にちょっとね、主をあがめたんですね。何かっていうと、ぴったりですよね。で、300って言ってきた時に、これは明確に主の御心があるなっていうことを感じたの。
今回白馬キャンプが行われますが、白馬のキャンプには特別な意味合いがあります。それは白馬はですね、黙示録の観覧試合に起こる事柄の最初に出てくる、そのような動物の表現であったからです。これは観覧時代における、黙示録の時代におけるリバイバルを表しています。で、私たちクリスチャンはですね、そのリバイバルに召されているんですが、まさにその名前そのもののところに導かれたということには特別な意味合いがあると思います。偶然ではない。で、その中でリバイバルのいろんな事柄が開かれ、リバイバルのような祝福がなされ、さらに神様の技が発展しようとしている、そのポイントのそのキャンプであるということを感じます。特にコロナ騒動でですね、世界が大きく変わっている中、まさに再臨が近いということを思わせる中で、このキャンプを導いてくださる神様の特別な御心と、その時代の印を、その中で私たちにさらに神様の栄光が表されていくでしょう。
教会につながっていない方々が、オンラインを見て
一人一人に神様の祝福を与えてくださり、また一つ一つ戦いを勝利を表してくださっていること、
神様の時が来たということで、なんか一つきっかけになったのはコロナです。
その300って数字は何の数字かっていうと、こっから戦いに行くぞ、こっから始まるぞ、こっから敵をやっつけるぞ、ここから進むぞっていう、こう数字であるわけなんですね。
再臨前の道途内に神は私を備えておられるんです。イエス様は私たちを愛しておられます。命をかけて愛してくださいました。私を祝福しておられます。あなたにも私にもその祝福は今もあるし、これからもあり続ける。どんな状況の中でもこの祝福は変わらない。
今回確か明確に時が来ていると。一つの時が終わって新しい時が来て、新しい時が始まっていく。で、これから本格的に海外選挙が始まっていく。信仰がなくなったと思える時があったとしても、神様は捨ててないんですよ。
目の前の一歩一歩の神様に語られていることに一つ一つ歩んでいく中で、神様の方が開いてくださっている。神様がしてくださる。私たち一人一人は神様に招かれ選ばれてます。でもそれは私たちが能力があるから、力があるから、何かができるからではありません。神様の一方的な憐れみと恵みなわけです。
私たちには理解できないような形で神様が働いてくださって、すべてを、悪いことがあったとしても、問題があったとしても、困難苦難があったとしても、それをすべて益として変えてくださる、約束してくださってるの。どこに目を留めてるか、それは本当にこの神の言葉に私たちが本当に今立ってるかどうか、そしてすべてのことについて感謝しなさいっていうその言葉を本当に信じて、そして それを感謝してってるかどうか。
ありがとう、ありがとう、あなたに出会って愛されて、ありがとう、ありがとう、あなたが共にいるから幸せ。
素晴らしい賞をいただくことができて本当に嬉しいです。これからもたくさんの賛美を作っていきたいと思います。ありがとうございます。
そういう奇跡に対してそれを通して、ね、人々が解放されてね、神の光を受けてね、特異座の恵みを受ける時がね来ている、近づいているってことをね非常に強く思います。真実っていうのは何なのかっていうとですね、神の御言葉なんです。皆さんね、感謝の素晴らしさをね多くの人に伝えるでね義務があります。普通起こらないことが起こったことを皆さんに言ってます。そして皆さんも多くの人たちは一緒に見てきました。奇跡見たでしょう。神のなされる技を見たでしょう。コロナ問題に関してはですね、はっきりとした結論が出ています。何の結論が出ているか、益になるです。再臨が近いというのが分かるからです。神の国、キリストの支配、それは大きな時代の変化が来ようとしているということです。その前触れであるということを頭に置いておかなければなりません。こういう問題とか困難が起こるときに一つの特徴があります。何の特徴があるかというと、新しい神様に対する信仰的なことが開かれてくる。神の働きが始まる。
信じるということ、ここに大きなポイントがあります。私を通して神がこの約束を成就することを、その力を神が持っていることを信じる。この信じるということに大きなポイントがあると、こういうふうに感じたんですね。信じた時にその約束の成就の門に入ったんです。信じた時に戦いに入る、勝利のポイントだからです。そして我々が信じてそれを受け取った時にですね、戦闘の開始が始まるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。信じたことのゆえにですね、この後大きなリバイバルと、あと大きな神様のこの世を変える働きと、素晴らしい再臨に向かっての働きの各種の、技が開かれてくる、その戦いの道に入ったっていうのがね、
この300名ということに大きなポイントがあると思います。これはまあ、人数というよりもその後に本格的な戦いに入っていったということが一つポイントであると、こういう一つの時の印であったというふうに感じます。さらに、この後にですね、激しい霊的な戦いの中に入っていくとともに、多くの方々が救われる、また癒される、解放されるという働きが進んでいくものと思われます。
今年のいろいろな動きの背景にコロナ騒動っていうのはあるわけですよね。で、このコロナ騒動を通してですね、一気に再臨が近づいたっていうことを感じるんですが、私がちょっと喜んでるのはですね、 YouTube にいろいろ書いてあるわけですけども、再臨を言うときにね、イエス様が再びやってくるとか クリスチャンが敬虚するっていうのはですね、ノンクリスチャンに対して話すときにね、言いにくい。どう考えたってバカじゃないかみたいな、そういうことですよね。ただコロナ騒動があってですね、YouTube にいろんな牧師がね、敬虚のことを、再任のことを言い始めてね、当たり前かのようにその情報が流れてるっていうのはですね、非常に素晴らしいことだな、と。こういうふうに思います。再臨景況をどういうふうに納得させるかっていうことを考えてきた身としてはね、まさに今溢れるばかりにキリスト教会からその話が出てるっていうのは素晴らしいなと。こういうふうに思うんですね。それでですね、気になったのはね、観難前景況ばっかなんですね。ほとんど観難前景況ばっかですね。で、我々は観難前景況だと思ってません。観難中景況だと思ってますし、聖書的にそうですし、まあ、マーリンさんもね、まさか一致するとは思わなかったですけど、そうですし、ジャック・ヘイドもそうだっていうことを聞いております。まあ、我々のポイントとしている方々は、みんな同じ立場ですよね。で、そうするとですね、まあ、論争になってくるわけですね。そしたらね、主に言われちゃったんですね。なんて言われたのかっていうとですね、論争はやめなさいって。食い合ったり噛み合ったりしちゃいけませんって。だからまあ、何にも言わない。そういう感じですね。そしてその中でね、またもう一つ、ちょっと、興味深いなと思ったのはですね、再臨とか景況に目がいっていてね、いろんな情報が出てくるっていうのはね、素晴らしいなと思ってるんですけどもですね、リバイバルって情報が出てこない。リバイバルを、この時期のポイントとして、信じており、対応してるっていうのはね、未来。だからそこがポイントなんだなと思いますね。で、我々は何かっていうと、再臨景況っていうのもあるんだけど、それに至る前に、こうリバイバルの働きっていうことをね、非常に強く神様がおっしゃってるっていうことをね、感じます。ですからいろんなことが起こってくるでしょうけども、この中で再臨景況に対するいろんなことが起こってくるでしょうけども、神の働きがね、リバイバルとしていろいろな奇跡とか解放とか救いとか素晴らしいことが起こってくるっていうことをね、我々は知っておりますのでね、それに対して対応するっていう対応をね、どうぞ置いといてください。それで、エルサレムのやつを出しておいてください。なければ漫画でいいや。はい、それで出してください。
皆さんこんにちは。今回のテーマは感謝を通しての奇跡ポーランド編です。かつて神様から予言を通してチェコのプラハとポーランドで霊の戦いをしなさいと語られました。なぜポーランドでなのか、またプラハでなのかよく分かりませんでしたが、神様から来たと確信したので冬のヨーロッパに私たちは出かけました。プラハの町の7カ所で例の戦いを終え、ポーランドに行きましたが、そこで問題が起こりました。ポーランド全土を巡るためには車が必要ですが、ワルシャワでレンタカーを借りようとしたところ、ものすごく金額が高いのです。当時ポーランドは共産圏で、レンタカーの料金も大したことはないと思っていましたが、予想に反して非常に高額で、とても手が出ません。これでは車を借りることができず、ポーランドを巡れません。私たちは座り込み、神様が導かれているのにどうしてという思いが来ましたが、ともかく全員で徹底的に感謝して祈りました。その時です、主が奇跡の扉を開かれました。奥様が日本人のレンタカー屋さんの店員が私たちを心配してくれて、ドライバー付きの安い車を紹介してくれるというのです。私たちはその助けに飛びつき、 安いお金で全土を巡ることができるようになりました。しかもドライバー付きです。そしてそのドライバーがすごいのです。目的地を言うだけで最短距離で目的地に着きます。しかも道路が凍結しているというのにすごいスピードで飛ばすのです。それだけでなく、飛ばしたと思ったら急に速度を落とします。なぜかと思って見ていたら、速度を落とした場所にはスピードオーバー取締りの警官がいるのです。聞いてみると、なんと彼は取締りの場所を感づくそうです。結果、私たちは目的地に迷うことなく速やかに着くことができ、最短距離で最も効率よくポーランドでの例の戦いを成し遂げることができました。もしポーランドの道を知らない私たちがレンタカーを借りて自分たちで運転していたら、道を間違えたりして大変時間がかかったことでしょう。しかも驚くことはそれだけではありませんでした。そのドライバーはアメリカのブッシュ元大統領が現職時代にポーランドを公式訪問した時の運転手でした。つまりポーランド最高のドライバーだったのです。私たちは大統領の運転手によってポーランド全土を巡り、リレーの戦いを全うしたのです。困難は主の働きの前触れです。一時はレンタカーを借りられず窮地に陥りましたが、神様に感謝して祈った時、神様は最高の形で例の戦いを導いてくださいました。それではまた。
まあ、なんでいちいち立つのかっていうと、立てって言うんですね、神様。それで、考えられないことがね、神様を知った後に起こります。素晴らしいことですね。まさか、窮地に陥った我々が、ポーランド最高の運転手によってね、やるとは思わなかったですが、こういうことはね、いろいろ起こってきます。ですから皆さん、いろんなことが許されると思いますけども、神様に期待しつつね、そして神様に求めてください。今までいろんな祝福をね、皆さん見たと思いますが、もっと大きな祝福をね、神様見せてくださいますし、生きて働く神様がね、具体的に私たちを愛してるっていうことを、それを通してね、表してくださいます。で、素晴らしいことが始まりますのでね、そういった問題とか困難にあってですね、どうにもならないと思ってる人はですね、神がいないならどうにもなりませんけど、神がいるならばどうにもなるんです。で、どうどうにもなるかっていうと、信仰の対応をとってんならばね、すべては益となると。こういうふうになります。それで、今動画を映してもらったんですが、私の意図とはだいぶ違ったんですね。で、意図っていうのは何かっていうとですね、で、私たちは、11月から新年度になるんですね。10月っていうのは、年度の終わりということになります。どうしてそういうふうに示されたのかっていうとね、まあ、神様が言ったからなんですが、我々はね、11月にイスラエルに行くんですね。で、そのイスラエルに行って、イスラエルからスタートしなさいと。こういうふうに語られてるんですね。ですから、はっきり、この事柄はイスラエルを意識したことであるというふうに思ってみてください。じゃあ、イスラエルってのは何なのか。イスラエルはですね、聖書を読むとわかりますが、神様が示しによって始めた国です。アブラハムが従うことによってね。これは普通の国と違います。日本とかアメリカとか韓国とか、ね、中国とか。それは普通の国ですけども、イスラエルはね、神が信仰の対応をとって、アブラハムがやったことに応えてね、作り上げた国なんですね。そしてイエス・キリストもイスラエルから出ましたし、聖書もイスラエルですね。神の働きの中心となったのです。そしてですね、実はもっと大事なことがあるんですね。それは何かというと、イスラエルっていうのはね、肉のイスラエルとね、霊のイスラエルってのがあります。だから、今、イスラエルの国にあるのは肉のイスラエルですね。例のイスラエルって何かっていうとね、天国です。 そしてこちらを真のイスラエルって聖書で言ってます。そしてどうなるかっていうとですね、皆さんが死んだら、まあ、イエス様を信じてなら天国行きますね。霊のイスラエルに入るんです。そしてこの霊のイスラエルが本当のイスラエルになるって書いてあります。神様を中心とした国ですね。でそのイスラエルに私たちは向かって人生を歩んでいるわけですけども、その事柄をね、神様は言っていると。だから神の国籍、天の国籍って言ってますが、実は天の国籍っていうのはイエス様を信じると天の国籍が与えられるって書いてあるんですね。それはイスラエルの国籍なんです。そして天の御国の国籍なんですね。まあ、それは最終的にね、再臨の後、千年王国が後に降りてきてね、その実際的にイスラエルとしての機能を発揮するっていうことなんですが、そのことを覚えつつ対応していくっていうことが必要です。それで、一つは私たちがこのイスラエル、天のイスラエルのものであるということはですね、永遠のものである。永遠の存在であると。それで神中心のものである。それとともにですね、さらに、この時代っていうのはね、短く終わりますけどもね、その後におけるね、神の偉大な計画の中に入るものであると。これを捉えつつ対応するっていうことをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。ありえない話の中でね、どうしようかなと思ってるのがあるんですね。それ何かというと、悪霊の話とね、天国の話。受け入れられない人もいるからね。まあ、どうしようかと思って、それでもちょうとは出してるんですけどですね。でも皆さんね、神は現実です。そして皆さんね、天国も現実です。そしてね、永遠も現実です。どうぞそれらを覚えつつね、その、年度のスタート、年度の終わり、もちろん全てを感謝するというのは重要ですけども、やるということは重要であるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさんお一人お一人のうちに豊かに働き、ご栄光と御業を表してください。確信を持っていたことに、非常にぐらついている方がいらっしゃいます。これはですね、確信の線に神の言葉がしっかりと入ってないからです。神の言葉をしっかりと求めていなさい。その時に、そのことのポイントがはっきりとします。今の歩みは違った歩みをしている方がいらっしゃいます。これ自分で良いと思ったんですが、思ったようには進みません。いろいろな問題も起こってきます。この時、ちらっと主に祈るんですが、もっとちゃんと祈るように、神様はその方のことを思っていて、最善を与えようとしています。それへちゃんと主に求めるならば、神の最善が表されます。また人間関係で、これは回復しないと思っている、そういう関係のある方がいらっしゃいます。その方はですね、人間的な観点からそう思っていますが、神がいます。神は回復します。それへ感謝をし、熱心に祈り、主に従うように、その時は思わぬ逆転と、思わぬ神の技を見て、その方は驚きますし、またそれが人生にとって大きなポイントとなります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためをお祈りください。天のさん、お一人お一人の体を精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの御名によって、命ずる、お一人お一人の体を精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ずる、お一人お一人の体を精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体を精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。表面的にはそう見えないんですが、精神的な動揺が常にあって、不安でしょうがない人がいます。 それが解放されました。感謝して受け取ってください。また、その事柄が明確に現れてきますので証をするように主は語っておられます。心臓に問題がある方がいらっしゃいました。この前癒されました。で、大腸に問題がある方が癒されました。イエスキリストの御名でお一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。はい、報告します。関西聖会が行われます。お祈りください。教会総会28日です。コンサートですねがあります。コーロゴスペルですね。12月24日いろんな人を連れていらっしゃってください。リバイバルナイトは今週の土曜日6時半、ゴスペルの集いが10月24日から行われます。感謝の選手は4時半より行います。礼拝後の各クラスは順次再開します。はい、何かあります？
お、荒地に川ミュージックでは風の響き発祥の歌集と CD の特別価格販売の予約を受け付けています。ぜひご注文ください。詳しくはスタッフまでよろしくお願いします。年度末ですね。今年1年どうでしたか？来年度に向けて僕は心の整理をしています。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。